こんにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日が2022年の1月の23日、前回の収録から2週間です。でこの間なんですけども、あっと驚くオミクロンで昨日の東京がもう1万1000、1万1000ですね。から大阪でも8000人ぐらい、全国トータルでいうと5万人を超えてますね。滋賀県でも400前後をうろちょろしてて、一番高い時には460やったかなになってます。ただなんですけども、諸外国のあのところからしてもそうなんですけども、症状がほとんど重症化しない、ましてや死な致死率っていうのがもう限りなくゼロに近いということは、これはなんやねん、普通の風邪かいという感じなんですけども、ただまあなかなか WHO も含めてあのそれが言い切れないです。それからどうしても分母が巨大だと、その中には高齢者だとか、基礎疾患のある人がいてて、どうしても重症化するケースが中にはある。ただそれはほんまにオミクロンがきっかけでなってんのかな、ほったらかしにしといてもね、そのうちに悪なる人がいてるんやからということで、非常に判断が難しいところなんですけど、でまあ現状あのそのオミクロンにかかること自体に恐怖を感じる人はだいぶは少なくなってます。まあかからないのが一番いいですけど、でただ今一番問題になってるというか、これからもっともっと問題になるのが日本の、処置。まだあの指定感染症が2類のままで5類に下げろという話がずいぶん前から出てるんですけど、で濃厚接触者も、10日間の待機をということが言われてますよね。でそうなってくると、ここでもう一つ問題なのが、濃厚接触者がそんなこの数がいてるということはものすごい数になってきて、社会生活が回らなくなっていく。でプラスエッセンシャルワーカーという人ですね、医者、看護婦、それから保育士とかね、学校の先生だとか、そういう人たちは6日間ぐらいで陰性の証明ができたら、働いてもいいですよ、いいですよと、お前どういう言い方やねんという話です、ね、お願いです、あの社会を回すために働いてくださいってなんですけども、今の言い方そうです、働いてもいいです、おかしいね。で、しかもあの昨日あの、学童保育に勤めてる、若い女性が来てたんですけども、去年来てた時にすっごくね、口数の少ない子やったけども、昨日はもうよほど腹が立ってるのか知らんけども、喋りまくりです。はい。で、仕事の半分がその濃厚接触とかの関連 の、 あのメールの処理をしなきゃいけないということ、それからもしも濃厚接触者になったら、どこそこに行って PCR 検査を受けて、ほんであのその陰性証明を取ってまた働きなさいって、どういうことやねんっていう話。しかも1万6000かかるとか言って、そんなんやったらね、有給扱いに何やったら休んどいた方がマシやんって言ってたけど、そうやって言ってましたけども、はい、またこれがほんで、こういうふうなあの PCR の検査料を自己負担っていうのはどういうことやと言うたら途端に無料になるんで、最初から無料にしとけという話なんですけども、ってことで、こんな話をしているともう1時間ぐらいしかないので行きたいと思います。で、本編としては今日が最終回になります。で次が本当にまとめの最終回ということで、小林先生と、橋上先生が今日は非公式 の、 月例会の中で収録させてもらっているので、後でゲストで登場していただきます。はい、じゃあ行きます。まず1ということで、精神的にも病んでいるということで、まあ、精神疾患というのがね、身体各部については全部一通り言ったんですけど、やっぱり、心と体で人間というのは成り立ってますから、まあ、そういうことも少し扱っていかないといけないと。本当はね、ちょっと飛ばそうと思ってたんですけど、僕あんまり得意な分野じゃないんで、はい。で、まず 1.1、賢者は精神の海を、泳ぎ、愚者は、溺れるということで、右矢印、現代人は、何らかの、精神的、欠陥を、有しているということですね。はい。まあ本当に僕がもう小学校の頃からでも言われてましたよね。人間っていうのはこう生理的に8歳早産であるっていうようなことをこう聞いてましたし、それから 3年ぐらい前だかな、京都アニメーションのあの事件で、それを模したあの模倣した事件っていうのがね、去年の暮れにあの大阪であのその精神科医のところであのこうガソリンを撒いて の放火殺人、しかもあの道連れをたくさん連れてるね、がありました。それから今年に入ってもそのあの共通大学共通テストか名前が入って、で東大 あの前のところで、名古屋からわざわざ来た高校生がその、大学の関係者 あのおじいさんと、それから受験に来た男女1人ずつ合計3人を刺すなんていう事件が起こったりして、このコロナっていうのは本当にあの、精神もあのかなり、ズタズタにしてるんですけど、でその中でもこの精神世界のさっき、出てた、賢者は、精神の海を泳ぎ、愚者は、溺れるっていう、これはあの、宗教 あの中にも出てくる言葉らしいですし、それからいろんなこの精神科のところも言ってるんですけども、いろいろこの病んだ中でもちゃんとその泳ぐっていうことをね、あの、常に考えてあの行動していかなければいけないよという話なんですよね、うん、はい、次に行きますね、1.2、まず、こちらが、眼鏡を、かけてみてば、ならないということで、右矢印で、ボランティアによる、実験では、患者の方が気がついたということです。で、どこや知らんで喋ったと思うんですけど、あのその血液検査をするといろんな病気が分かるんちゃうかなと思ってたんですけど、部外者からは。でもお医者さんに直接聞くと、この病気はこういうあのものが出ないかなっていうふうに血液検査でもパラメーターを絞ってやらないと出ないらしいんですよね。うん。あ、昨日も来てた一人、あのバセドウ病なんですけど、中学生の女の子が、どう見てもすぐに脈から見てもそれから甲状腺も腫れてるし、眼球も突出してるし、で全部その症状が出てるんですけども、でもそれが起立性障害とか言ってね、その眼鏡がこうはまってしまってるからそれが見えないんですよね。でそういうふうに甲状腺が腫れてるよって言って、あ、なるほどっていう話になったり、したことがあるんですけども、うん、でこ あの何かこう患者さんがあのこう対峙した時に、口走ってることがちょっとおかしいかなとか思ったりすると、こう眼鏡をかけてみるとなかなかうまいこと見れませんよっていう話なんですよね。で、フリッチョフ・カフラ あのターニングポイント あの中にこれ紹介されてたんですけども、ボランティアの人に、入院をしてもらって、でその精神的なこう疾患があるように装ってもらったんですよね。そうすると、病院関係者はみんなこれはもうあの精神的なあの疾患があるんだ、精神病だ、精神病だって言ってしまったんです。で、ね、誰一人見抜けなかったらしいんです。ところがもともとその入院してた患者さん、いやちゃうで、あの人らは普通に言うてはるでとか、こう演技してやるで、その演技が解けてる時間とかがあるのに、そこに全く気がついてやられんでっていうことがあって、でこの、心の病を見るときにはあの眼鏡をかけてしまうともう何も見えないって、これをまず気をつけてくださいっていうところです。次いきます。1.3、過去の、失敗例ということで、右矢印、助手時代の、不眠の、おばさんには、100円、お給三昧ということで、さらに右矢印なんですけども、果たして患者の、要求を、聞き入れるだけでは聞き入れるだけで、いいのだろうかということなんですけども、僕もね、丸子先生もね、これはね、もう自分らでもいいのこう向きになってしまってあかんなと言いながらでもね、続けてしまったすごい失敗例があるんです。で今でもこの実名まで覚えてるんですけども、で以前に来られてた時には腰痛かなんかで来られてて、でその時にはね、こうものすごくね、こう張り地震をすると気持ちいいってね、よく寝た でそれ覚えられてて、ほんでもう不眠で全然寝てないんだって言われるんです。で最初の数回はそのなんてことなかったんですけど、とにかく寝られない寝られないって。でも地震してる間さっきいびきかいてたよって言うても全然寝てませんと、時計を全部知ってますとか、ラジオ何になってたかとか、あ音楽がこんなになってたやろとか言って、確かにそれもある程度当たってるんですよね。うん、でどうにかしろって毎日来られるんで、毎日来るのも何や世界に、例えば1日大きいくらいにしたらどうやとかって言うたんですけども、どうしても早く寝たいっていうふうに言われて毎日来られるんですよね。うん、で100円にいっぺんも給水ようかということで、でやったらそれは気持ちいいと、でちょっと寝ることができたという。だからまたこの100円のお給を吸える吸えると患者さんが言われるんですよね。でもうそのうちに先生面倒くそうになってきて、どの道やその頭の上のとこしっかり焦げ目がついてある境にニキ君吸えとけと、で僕が吸えると当然でっかいお給になるんですけども、その熱が通るのが、それがその方が気持ちいいって言われるんです。で1回にね30層ずつぐらい吸えてたんちゃうかな。うん、それからちょっと強い針もしろとかって言われるしって。で、結局ね最終的にどうなったんだとかちょっとそこまでは覚えてないんですけども、その時に思ったのが、やっぱり患者さんの要求というのをね聞くのも大事なんだけども、どこまで聞いていいのかなっていうことで、ちょっと心が病まれている方に関してはいつでもね、どこら辺まである程度聞いてあげなければいけないんやけども、特に施術に関しては、どこまでやった方がいいのかな、やってもいいのかなということをまず考えてから治療に取り掛かってくださいというところら辺が要点になります。はい、1.4、まずは、こちらが、向きになっては、いけないということですね。今言ったところですけど、で右矢印、QOL を、一番に、考えるということです。で、向きにならないためには、その今さっき喋ってた助手時代の、頃にはまだ QOL クオリティオブライフですねっていう概念が海外ではあったんかもしれませんけども、日本ではあんまり言われてなかったんですけども、で僕自身が開業するようになってから、その QOL が一番どういうふうになったらいいのかなっていうことを考えると、割と向きにはならなく、なったんです、ね。これは精神的にはその方は病んでないんですけど、おばあさんなんですけど、89なんですけど、この間来られたんですけど、とにかくもうあんまり認知は進んでないんですけども、それから目も見えてるんですけど、耳がねもうほぼ聞こえないんですよね。でなんか頸椎の手術も去年受けたとかって言ってあったな。でとにかく背中が痛い、腰が痛いだとか、手がしびれるだとかいうことで、痛み止めの薬も飲んでるんだけども効かないから、でちょっと針でなんとかなりませんかというふうに来られたんですけども、たまたまその朝に、夜中でも痛いっていうふうあるから豚腹を飲ましたら、本当は今朝はどうもなかったって言ってあるんやけどって言って、で、もうこの年齢になられて、ねもっと若い頃とか先天的に老話者でやったらそれ耳に聞こえないことが当たり前なんやけども、高齢になってから耳も聞こえない、それから、だからコミュニケーションも、十分に取れないという中で、痛いのを我慢しなさいとか、薬の飲みすぎダメですよとかって言うたってね、それはもう人生に対して最後ね恨みを持ってしまうから、この お母さんは。でそれをするくらいやったら、もう人 の親を捕まえて言うのは申し訳ないんやけども、十分におめでとうの年齢にはなってんやから、痛み止めの薬を強くてもね届ける方がいいんじゃないですか、人生の質っていうことを考えると。でそうするとほんまに今度はいいとかが悪くなってきたら、自分でも薬も調整しようというワードやるし、で痛みがなくてその方で落ち着くんやったらということで、人生質ということを考えるということになってくると、僕は強い薬やからっていくっていうよりも、痛みを止める方を絶対優先すると思うんやけどなっていう話を、してましたね。まあこれ以上精神が病まないためにっていう話ですよね。 こういう考え方もしてをしてほしいということです。はい。で、1.5、最近の、不眠症での、成功例ということで、右矢印、季節の中の、治療は、有効かもしれないということも、付け加えてあります。で、ですね、もう開業して30何年して、やっとね、不眠症の人っていうのがそこそこ治療できるようになったんです、ここ近年。はい。で、去年もう10年以上睡眠薬飲み続けても全然ダメだっていう人が、もっぺんちょっと意を決して治療したいからって来られたんですね。で、どういうふうに言ったかっていうと、薬は決められた量だけ飲んでと。で、寝られんさかいって追加でやると、それはこう精神活動を抑えようという薬のさかいに、だから昼間にぼーっとするからって。で、飲むなとは言わない。どうしてもね、鍼灸師ね、治療をやるとね、患者さんの方がね、睡眠薬をね、もう飲みませんから治療してくださいとかって言うときあるけど、いや、そうじゃなくって決められた量だけ飲んでくださいっていう。で、その上でやったら治療をしましょうという言い方をね、するようになってからだいぶ成功するようになったんですよね。で、ここにもう一つ、季節の治療っていうのは、これは僕が言ってるのは大阪漢方が提唱された、五季に合わせて、春だったら関係の大豚ですね。から、土曜は飛鶏の大白、それから、夏は神経、ごめんなさい、神経ですね、神経で老朽ですね、から老朽で歌うのかいな、これ真ん中
手のひら
真ん中、老朽で歌うというのね、ここですね、から、秋ですね、一番まあこれが分かりやすいんですけども、立春からはその背景の景況ね、で、冬は人形の陰国、もうこれ経絡とそれから壺が決まってしまってるんですけども、まあこれは病理的にあまりに矛盾があるなとか、それから、その季節がの邪に侵されてるんじゃないかなという時には、もうこれは定型的なんですけど、でもね、やっぱりよく効くんですよね。でさっきも手法の練習で写法をやってたんですけども、それをすることによってものすごくこう強烈に抜くという方法ができたんで、でそれもこの不眠とか、あるいは精神的に病んでる人っていうのは季節にやられてるんだ。で、これを使うことによって、かなり、いいですね。その、今、三十何年、自律神経失調って言われている男性の方が来られてるんですけども、で、まあ、もう、病の総合症者です。もう、糖尿はある、それから痛風はある、高血圧もある、で、薬も飲みまくってそういう風になったんですけども、で、この方にもう最初どうしようかなと思ったんだけど、一番最初来られたんが、まだ秋で土曜に入るちょっと手前やった世界に、かなり倦怠感を言われたんで、これはもう夏バテの延長でやってみたのかなということで、軽急に車法やったんですね。3回目ぐらいからえらい調子いいわという話になって、で土曜に入って冬ですね。でこの昨日だったかな、来られたらもう昨日は次は立春の前の土曜に入ってますから、また飛鶏の大白に戻したんですけども、この季節の治療をやることによってものすごくこう改善してるんですね。そんだけ分こうジャニトに疲れてるってことなんで、はい。でまあ、そういう形でこう精神的な病み方をされている方には扱いがまず大事だということと、それから邪を払うということもね、これからまで考えていきたいなっていうふうに思っていきます。はい。 で、次、後半に行きます。地方についてということで、司法についてということで、今官報張り替えの本部の方では、ね、あんまり行さんろくに残ってすかいに悪口をほんまは言いたいんやけども、司法がここ20周年を超えてからいろいろ言われるようになりました。でその中で、僕個人の認証では使えるようになったのは司法ですね、一つ加えたら。でもその他のやつはね、やっぱりね、まず頭で考えて理屈から考えてそれからこう合わせてきたものっていうのはね、混乱しただけやな正直、で現在も進行形なんですけどね、はい、必要は発明の母なりですからね、必要とされたものっていうのはそれはやっぱりその後から理屈がちょっと多少若干矛盾があったとしてもやっぱり通るんですけども、理屈を先に考えたものっていうのはなかなかね発明品にはつながってないやろと思うんですけど、そういう話を見ながら行くんですけども、2.1、東洋針医学会で、初めて、教わったということで、右矢印、非常に、高度な、技術だが、一つ一つの、パーツで、トレースしていけば、形には、なるということで、さらに右矢印で、極意は、日々の練習あるのみということなんですけど、でそれまでいわゆる刺激治療ですね。で腰が痛かったら腰のところに、膝が痛かったら膝のところに、新感で、トントンと叩き込んで、である程度のこう響きがあるっていう、そういう、まあ、ごくごく当たり前の治療を、教わってたんですけども、経絡、いわゆる経絡治療、ね、をやった時に、これ真逆やんっていう感じで、すごくね、教わった時にびっくりしました。で何回か出てるんですけども、僕と小林先生が一つ学年上の川本という先生に、まあ一遍治療したのかという話で、すごくこう全身に響いたのを覚えています。それと展示を読んでたということがあって、でどう何がどう変化したのかとか、そういう理屈は全くわからないものの、脈が変化するということに驚いて、そこからこういう針、こんな浅い針でできるんだなということで、そこからこうずっと今に至ってるわけですけども、最初はすごくこう高度です。だから、針も刺してはいけないとかね、でも合心やったら刺さらなあかんやし、どうすんねんっていうような感じやって、で、1回目こう教わった時に1ヶ月してね、こんな感じで練習してたんですけど全然違うとか言われてね、はあっていう感じで、でまあこれはもう一つ一つの自分が疑問を持ってるところをこう毎月教わっていくしかないなっていうふうにこう思って、でやるようにしました。ただもうその怖いもの知らずというか、バカというかアホというか、それこそ自分にはある程度その基本指針はやってたんですけども、勉強会で教わって、もう外来で患者さんにいきなりやったら、その第1号で胃けいれんを起こさせてしまったと。まあ患者さんには非常に気の毒だったんですけど、でも僕がもうこの道に絶対で行くんだという強烈的なね体験をさせてもらったんですけど、まあ逆に言えば体験があるからこそ、そのまずは自分の体で全部実験して、ほんで納得できたものしか臨床には投入してはいけないというふうにも本当に思ったんですけども、でこの手法っていうのは一つ一つのパーツに分解して、それを練習すればクリアできるものです。これは手血も一緒です。手血もすごくね、もう難しいものです。だから覚えるのも大変です。 なんですけども、ここ の, あの部分のコツっていうことで一つ一つをちゃんと組み合わせていけばできるようになったんで、であとはもう日々の練習あるのみですね。はい、次いきます。2.2 で、自己修練の、コツということなんですけども、はい、野間先生お待たせしました。はい、右矢印、自己治療を、すること、もうこれしかないです。もう自分の体や世界にね、なんぼ言うたって誰も何にも文句言いません。だから時々間違った治療をするだとかね、卑怯だと思って昇級を使うべきかなと思ってるところをわざと飲料線でやってみるだとかね、うん、いっぱいやるんですよ。で、間違ったこともやるし、成功したこともやるし、もうとにかくね、自己治療をするということ、もうこれがあの手法がうまくなるあのことですし、それから治療そのものを、習得していく、もうあの一番基本で一番効果的なあの、方法です。で、ちょっと野間先生から質問が来てた、そのあの、手法の時に押し出の仮面ですね。で、昔前にも言ったんですけど、東洋針学会の頃にはあの10円玉をあの母子と自子で挟んでね、あの指先のところで真っ平らになってるんで、すごい先輩を見たりしたんですけども、でもあのこれはあの一点があのこうあのちゃんと、合わさっていればいいですよということ。ましてや低心なんで、合心より相当にこう太いですから、その、合わさってる面っていうのは、これはあの当然張りが出てるところですね。で、ここで一点があのその、ちゃんと収まってる張りから気が漏れててはいけないんで、張りを出しているところとってあのお尻の、仮面がどこか閉まってるところが別で言えば、これは絶対ダメですね。昔困った人がいててね、指先だとすごく閉まるんだと。そりゃそうですよね。こう自分でやってもらったらいいんですけども、手をこう斜めの状態なのか、それとも立てた状態なのかっていうふうにしてやると、縦でやれば絶対に指先と指先を合わせればこれは締まるんですから。ただこれでは押し出にならないんですよ。押し出自体が重たくなりますし、うん、で、この低心を出している箇所のところで1点でいいですから、それも力がものすごく加わらなくてもいいですから、しっかり仮面が閉じられているっていうことね。これにあのこう気をつけながらあの自己修練をあのしていってください。はい、よいしょ。2.3、低心の、未来についてということで、ここからはゲストの先生にもちょっとお話してもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、先に答えの方をね、あの言うと、右矢印で、自分の、手に合わせた、道具を、手にしようということです。はい、で、先に小林先生の方に振ってしまうと、橋上先生が喋りにくいでしょうから、橋上先生の方に、あの、こう、質問と、それから、まあ、自分の考えていることを、こう即興で構わないんでね。もう橋上先生がこの、滋賀漢方に入ってきた時に、みんなが停止に使ってった時やったっけ？まだ合心と低心がごちゃ混ぜになってたっけ？
記憶が正しければ、今は2010年か11年に入ったと思うんですけど、私その時は一応皆さん低心でしたけど、うん、合心を持ってる方もいましたけど、施術としてはみんな低心の手法を勉強するって感じ、うん、なんかこう多分切り替わったばっかしとかなんでしょうかね。ちょっとそこは分かんないんですけどってな感じでした
ね。で、低心で治療をあのしていくんだということに対して疑問は持ってた？疑問はなかった？っていうか、ちょっと生きて、低心だけで治療ができるっていうふうに言われて、それで、こんなことできるのかいっていうふうに思った。ほんの何にもそれは思わなかった？
多分ですよ、疑問はなかったんですけど、頭の片隅にちょっと大丈夫かなってある 半々な感じですかね。で、来るきっかけが岸田先生の定心の本なんで、興味があったから来たんですけど、だからそれでできるようになるならいいなって感じで、特に私普通の針だとよく倒れたりというか、頭に激しい針ってよく学校で倒れてたので激しい針は嫌だなっていうので、その定心の本見てこれはいいと思って来させてもらった感じですかね。
で、まあ今現在は自分の治療はもう定心のみでやってるんでしょうけど、まあうちにいてた時がもうすでに定心しか使ってないから、うん、だからもうそれ以外のことを逆に言えば知らないんでしょうけど、これから自分がこう定心治療をやっていくことで、こう今考えてるというか、困ってることがあれば、で困ってることがなければ、どういうふうなことの方向に行ったらいいかなって思うようなことをちょっと教えていただけますか。
先生がおっしゃったように、針の刺す防振では全くしてないんですけど、
じゃあちょっと考えといて。じゃあ小林先生、
はい、
まあね、一番こうずっとこう古い付き合いで同じようにこう、やってきたんですけども、まあ、漢方針以下にね、だんだんと移りゆく時には、これはすごくこう歯科の中でもね、当時ねおられた先輩の先生たちとこう葛藤が、あってと、まあまあそこはいいです。今回今は停止手法の話なんで、なんですけども、その後、まあ漢方歯科漢方針会ということに、なったんですけども、2008年に歯科で、一回初めての科研を担当して、で、その頃はまだあ違うわ、毛布の頃はだいぶ停止に変わってた、そう、うん、で完全にでもこう切り替えたのはその夏季検前後だったと思うんですね。で小林先生も定心に切り替えようっていうふうにこうその当時何で思ってたとか、何かこう強烈にこれは変えてやろうっていうふうにこうきっかけがあったか。
はい、僕はあれですよ、定心に変えてやろうと思ったのは森本式定心を見てからですよ。こんな定心があるんやっていう、まあ、ちょっと衝撃的な、それまでほら小里式定心っていうのを使ってたんですけど、森本式定心を見た瞬間に、これやったら合心の代わりできるなって、もうなんか一瞬でそういうふうに自分の中で思ったんで、でそれでもう、あ、もうこれ定心かよってその時にも思いましたね。で、ただ合心と定心っていうのはやっぱり硬さというか、まあ要するに合心はしなるわけで、しなりがある分、まあどういうのかな、柔らかい針を打ったりとかもできるし、まあほんでどういうのかな、まあ定心は硬い分こう変に力が入りやすいというか、だから合心だとツボを結所に針先を持っていくのがちょっと難しかったりとかするんですけども、その分定心はこうしっかり持っていきやすい。だけど定心の場合は変な力がそのまま針に伝わってしまうんで、だからいかにこう軽く持つかとかね、押さえつけないとか、まあ、そういう部分でのやっぱり技術力っていうのは必要だなっていうのは思ったんで、 その辺でちょっと最初は治療する時もちょっとうまいこといかなかったり、試行錯誤してた時代はあるんですけども、でも低心を使うことにはもうためらいはなかったですね、うん、でもう最初はね、本地方は低心で表地方は合心を使ってっていう形を取ってた時はありましたけど、で次第にもう表地方も低心を使うようにだんだんなってきたっていう感じでしょうかね。
僕、いやいや、僕がここ の, まとめをしようと思ったこと、ほぼ言われてしまったんですけど、今、橋上さんは戻ってやつ、これから停止のことで、なんか考えてるとか、なんかあったら。
お医者さんにはもうダメだみたいな言われた方が来る方が多いなと思ったんですけど、なんかよく分かる不定収束とか、あとそういう方に対して楽にすごいなってもらいたいなと思ったんですけど、その時によく分からなくても、この体を流すだけで楽になって、最終的にどこが病床だったか分かるっていう場合があるのがまずすごいなって思うので、ちょっとでも鍼灸っていうことを一人でも多く知ってもらいたいっていうのがまず一つですかね。であと、結構患者さんでがんの方とかが多いんですけど、まあがん手術後とか、まあ、一応取れたけどっていうのでまた再発っていう方、そういう方に対して、未来ではないですけど、そういう方に対しての治療をよく考える日々が最近多いですかね。
はい、ありがとうございます。まあ、僕は、自然と低心に切り替わってきて、これ何遍かね、喋ってるんですけど、こう、刺してもダメなら触れてみなということで、浅い針を心がけてるつもりが合心だとついつい深くなってるんじゃないかなってね、背中の肉離れの高校生の治療してる時に、うん。で、もう思い切って浅い針をっていうふうに言うてんのに、もう最後、新刊使って、寸録を思い切り差し込むかなと思った時に、ふっと、いや、逆に全く刺さらない針で治療したのかなっていうふうに、思って、それがうまいことで、あ、そういうことなんだということで。で、本地方、表地方、いろいろ試して、そこから、行って、そうですね、本地方は、割と早くに低心のみですね。で、表地方は小林先生が言われたみたいにやっぱりちょっと頼んない感じがしたんで、低心使ったり合心使ったりから、この患者さんは合心の方が合うのかな、低心の方が合うのかなっていうようなことを試した時期もありましたけども、でも、椎間板ヘルニアのおばあちゃんのね、治療をしている時に、低心でやってると、あれっていうくらいで、見事なぐらいでその場で引っ込んでしまったんですよね。で、あ、これはやっぱりその表面を流すの気を流すのと奥の方の気を流すという方法があるんだということに気がついて、で、低心の方がこれは表情もやりやすいぞっていう風になった時から、全部そうなりました。 から僕もやっぱりその森本式挺身というのを見た時に、ああこういう工夫があるんだと。で、これ話したかな、北進会の先生と8月にこうだいぶ親しく、時間をとって、お話しさせてもらった時に、その森本式挺身を見せたら、いやこれ全く形状が一緒のありますよいう話で、古代神って言って、まあ、レプリカらしいんですけどね、使ってあるのは。で、ちょうどその段差がついたる形、それからその段差竜頭の部分と先端の部分との比率がね、もうほぼ一緒のがあった。でこれがだいぶ2000年ぐらい前に出てるらしいんですけど、で、あ、当時もやっぱこういうことをしてたんだというのがあって、でそれを森本先生に話したら、へへーという反応だったみたいですけど、全くそういう北進会のことは知らずにという。で、森本式挺身が悪いんじゃないんです。あれは森本先生の手に合わせた針だからということで、だんだんと自分の、手に合わせた針っていうのが欲しいなっていうふうに思いかけて、でそれが1回目の滋賀の書き込みを終えた後にようやく時間ができたんで、作り始めたのが二期式挺身ということで、で、それの55ミリを使ってたらこんなに握りやすい針はないでっていうふうにこう褒めてくれやったんやけど、僕はそんなつもり作ったわけじゃないんだからということで、わざと本庄包囲に握りにくい45ミリというバージョンを作って、でそれから、あと丸いやつができないかなって、かなり試行錯誤したんですけど、どうしても重さ的にダメなだったんですけども、その時にちょっと遊びで、竜頭の側の方にお尻の穴を開けといたらということでできたのが蛇線用挺身ですね。でそれを使うことによってタッピングということをすることで蛇を払うということができるようになって、で今はゾーン処置ということでね、頭を使うような処置っていうんだけど、で奇形身というか、こう銅の刃の針を使うことによって、一形での奇形をやる、あるいは墓穴を治療をするだとかね、そういうこともするんで、で射方針を含めるとハッと気がつくとね、全部オリジナルの針で治療をするようになってたと。全くそういうことをしようと思ったことはないんですけど、もう本当に最初に小里式挺身っていうのをこう見た時にね、うわ偉い先生っていうのは自分の針作らんやな、井上式の真似式の挺身っていうのもあるんだなとか、あと井上慶理先生が作っておられたその長平身っていうのもね、すごいんだなって、自分はまさかそんなことを作る人にはなるなんていうのを全く思ってもいなかったんですけども、まあ、気がついたらこういう感じになってたということです。で、小林先生がさっき言われた通りですけども、こう挺身と剛身の一番の違いっていうのはやっぱしなりがあるかどうかってことだと僕も思います。で挺身合身の場合はやっぱりその手法がそこそこ未熟だったとしても針の方が吸収してくれるんですよね。その代わり、衛生面のことがあります。どうしても死にしますから。それから死にをするということは、痛みが発生する確率がゼロにはできないということ、こういうデメリットがあります。で対して挺身は衛生的に 100% です。痛みに対しても発生する確率はゼロです。よほどはそのギューと挺身だけは当てたしない限り。ただデメリットとしてはそのしなりがない分だけ、手法が直達的に出てしまうということですね。これも北進会の先生と喋ってたんですけど、なんかこう昔連風針とかいう針があったんですが、あれなんで今なくなったんですかって言ったら、なんか納入業者のそのクオリティがダメになって、ほんで変えたんだけど、で触らせてもらうと以前の針の方がだいぶしなやかやったのになって、そうなんですって、そのしなやかさがないから使い勝手としては前の方のが良かったっていう話が出てるんやいて、やっぱりそういうところで、ね、見てるところ一緒なんやなって言ってね、言ってたんですけど、で逆にやっぱ北進館先生は挺身のみでやってるということは、全てがこうダイレクトに出てしまうものをよく使いこなせてるなというやはりことを言われたんですけどね、小林先生、橋上先生、何か言い残すこと、いやいや言い残すじゃない追加の感想とかその他ありますか。
その挺身に関して、
いや合身でもいいですよ、もちろん。
そうですね、僕も 学生の時にね、外来に出て、まあ、その当時は当然合心を使ってるわけで、で新刊と使って合心をコンコンコンコンってこう設備して差し込んでいくというそういう針をやってたんですけど、ある日ね患者さんに針刺したらものすごい痛かった。で患者さんが「あんたの針痛いわ」って言われてほんでその前の時に打ってもらった人が、この人の隣で打ってもらって、この人の針全然痛くなかったの、あんたの針痛いわ言われてほんでそれでもうちょっとねショック受けて、しばらくね針を打つのがもうちょっと怖くなったっていうぐらいのショックを受けた時があって、ほんで針は痛い針はもうやりたくないっていうのはやっぱりどっかにあって、でできたらもう痛くない針っていうのがやっぱりあったから、多分低心っていうのにもまあすぐこう反応したっていうか、これやったら絶対痛くないしなっていうので、まあためらわずに停止に切り替えたっていうのもあると思うんですけどね、うん、あとは二木先生が言ってあったみたいに衛生的なことですね、うん、まあ停止は刺さらないわけで衛生的には全然大丈夫っていうこともあって、まあ今は停止でやってるっていう感じでしょうかね。でも合心は合心でねやっぱりいい部分もあるんですけどね、まあ、本当に合心を使いたいなっていう場合もあるんですけどね、まあもう ほぼ低心になってしまいましたね。はい、
まあ、僕唯一指針してる針は鉛筆芯ですよね。ぎっくり腰 のこう痛みの処置にはもうこれも圧倒的ですからね、あの鉛筆芯を使うのはね、うん、あとはめまいがするという患者さんにね、こうシュッとか、あと帯状疱疹 の表面とかのチクチクしたりっていうのとにあれ収毛芯でちょんちょんちょんちょんちょんとやってやるとね、より効果的なんですよ。もちろんその蛇線予定芯でもいいんだけど、それよりもねもうもっとジャーをこう抜くという感じでやってる、それがもう唯一刺さる針ですよね今僕は、うん、もちろん合心が悪いと言ってるんじゃないんだけども、合心を使う必要性を感じないんで、そういう風にしてるって感じなんですけど、橋上先生何かあります？なかったらいいよもうなかなか二木小林の間で言いにくいよろしいって、はい、まあそういうことなんですけども、でねまあそのさっきから繰り返しになりますけども、低心の方が正直、治療効果を出せるようになるまでには、手間がかかります。でもメリットの方がはるかに大きいんで、みんなその歯科漢方の人はもちろんですけども、漢方針替えも全面的に低心というのをね使っていこうということですし、からもう一つ付け加えるならね、今鍼灸治療に対するその人気というのがあんまりないです。で、若い年代の人たちっていうのはますますこの針っていうのをこうあんな痛いものっていう感じ のこうイメージを持たれてるんで、でも低心治療をしているところはあそこの針は違うんやでという言い方をねやっぱりねしてくれはるんですよね、うん、で、まあ、そういうのもねこう何かこのコロナ の時代が来てしまって、医療っていうのもこのコロナが進むとまた一段階変わると思うんで、その時にこううまく PR できるような方法があればいいのになってこう思っています。はい、じゃあ話が大体まとまったと思うんで、ここで今回は終わっていきたいと思います。ありがとうございました。